奥よマジカルラブリー足の声で目覚めてよゲッチャーズでブルースロッタルピュアピュア放送始めちゃおう
おはようマジカルラブリー紬のピュアピュアライフ放送局月曜日の MC 担当埼玉ギャルの春日部紬だよイエーイ今日は2025年7月14日月曜日今週も張り切って最新のトレンド記事をアーシが紹介していくからみんな最後まで聞いてってねさてさて今日アーシがみんなに紹介したい記事は全部で4つもあるんだどれもすっごく面白いから楽しみにしててねまずは1つ目の記事タイトル羽根サンドボックス環境を MCP サーバーで提供するコンテイナーユースだよこれざっくり言うと今すっごい便利になってる AI のプログラムがあるじゃんそれって実はみんなのパソコンで勝手にいろんなコマンドを実行できちゃうから使い方間違えると大事なファイルが消えちゃったりパソコンがヤバくなっちゃったりする可能性があるんだって例えば rm-rf チルダスラッシュみたいな呪文をもし AI が間違って打っちゃったらみんなのホームにあるデータが全部消えちゃうかもゾッとするよね AI が勝手に何かやるときってこれやっていい?って聞いてくれることもあるけど何回も聞かれるともういいやはいはいってなっちゃうじゃんでついつい確認しなくなっちゃうみたいなでも大丈夫この記事で紹介されてるサンドボックス環境っていうのがまさにそのためのものなんだってこれはね AI が使うためのみんなのパソコンとは全然別の安全な仮想のお部屋みたいなものなのだからもし AI がやばいコマンドを打っちゃってもそのお部屋の中だけで終わるからみんなのパソコンには全然影響ないってわけ超安心だよねしかもいろんな AI を同時に動かす時もそれぞれが自分のお部屋で作業するから喧嘩しないしごちゃごちゃにならないんだってでコンテイナーユースっていうのがこの安全なお部屋を AI に提供してくれるツールなんだってさこれを使えば AI がアプリ作ったりテストしたりするときもみんなのパソコンを直接いじらずにできるからいつでも作業の様子を確認できるし最後に AI が作ったものをみんなのコードに取り込むときも超安全これって新人エンジニアさんとかアーシみたいに技術のことよくわかんない人でも安心して AI を使いこなせるようになるってことだよねめっちゃ画期的な発明じゃんねえねえこれさうちの技術室のずんだもん先輩にも教えてあげなきゃ先輩が AI 使って何か作るときとかこれあればすっごい安全じゃんアーシ今度カレーパン持っていくときこの話してみようっと次2つ目の記事に行ってみようタイトルはAI でインシデント対応を民主化したい日本語セキュリティ LLM 開発の挑戦と挫折そして発見だってこれはサイバー攻撃とかパソコンに何か変なことあった時に専門の人じゃなくても AI が助けてくれるようにしたいっていうすごいチャレンジの話なの会社のパソコンとかで夜中に急にやばい攻撃されてるってアラートが出た時にいつも決まった専門の人しか対応できないとその人材ないと困っちゃうじゃんそれってマジヤバくないそうじゃなくて誰でも AI に今こんな状態なんだけどどうしたらいいって聞けば AI が日本語でこれは危険だよ次はこうしなって教えてくれるようにしたいんだってそれこそが民主化ってことなんだって専門家じゃない足でも助けてくれるってことだよねでもね海外の AI サービスだと日本語がいまいちだったり特定の製品にしか使えなかったりするから筆者の人がじゃあ自分で作っちゃうかってなったんだって日本語で会話しながら次の攻撃を予測してくれる AI を目指したんだってさでもこれがマジで大変だったらしいんだだって AI に勉強させるための日本語のセキュリティのデータが全然なかったんだってだからサイバー攻撃の知識がまとまってる英語のデータベースであるマイターアタックをディープエルっていう翻訳 AI で日本語にしたり攻撃のフェーズを示すサイバーキルチェーン と紐付けたり、もう地道な作業の連続、超頑張ったらしいよ。しかも、そこからさらに、GPT-4 などの生成 AI を使って、質問と答えの形式で何千件も会話データを作ったんだって、これはすごい努力だよね。で、その大変な作業の途中で気づいたらしいんだけど、この自分で作った日本語に翻訳されたサイバー攻撃のデータ自体が AI に学習させるだけじゃなくて、いろんなことに使えるめちゃくちゃ貴重なデータになったんだって。これはすごい発見だよね。頑張ったご褒美って感じ。だからみんなにも使ってもらえるようにネットで公開してくれてるんだって。マジ神。結局最初は AI そのものを完璧に作るのはお金とか時間とかいろんな壁があって一旦は難しかったみたいなんだけど、この日本語データを使えばもっと安くて柔軟な方法でインシデント対応を助けるツールが作れるってことに気づいたらしいよ。目標の AI はまだ完成してないけど、日本語の超貴重なデータと個人で AI 開発を進めるリアルな大変さみたいなのが分かった。すごく意味のある挑戦だったって話だったね。あーし、これ聞いて何か諦めそうになったらこの話を思い出すわ。この人マジでガチで大変なことやってるよね。自分でデータ作るとか考えただけで頭痛くなるわ。でもさ、そうやって地道な作業の先に新しい発見があるってなんか青春って感じじゃない？アーシもさ、ズンダモン先輩から技術室のパソコンのトラブルとか相談されても、こういう AI あればなんとかなるんかな。むしろ先輩がこういうの作ってくれるとアーシは安心して YouTube 見てられるんだけどな。さて、3つ目の記事行ってみよう。タイトルはね、LLM の API を活用したバックエンドアーキテクチャの事例を紹介します。だってこれね、オンラインで薬剤師さんに相談できるサービス養生ってのがあって、そこで AI をどう使ってるかみたいな話だよ。養生では薬剤師さんが患者さんに送るメッセージを AI が考えてくれたり、自動でメッセージを送るか AI が判断したりしてるんだって。すごいよね。でね、この AI すごく賢いんだけど、動かすのがちょっと遅いらしいの。 AI が文章を考えたりするのに10秒くらいかかっちゃうこともあるんだって。これって普通にウェブサイト開くときに10秒待たされたら、フリーズしたってなるくらい遅いじゃん。だからこの AI がちょっとのんびり屋さんっていう特性に合わせてシステムの設計を工夫してるんだって。具体的にはね、みんなが何か操作したときにすぐに AI の結果を返すんじゃなくて、 AI が時間かかる処理を裏でこっそりやってくれて終わったら教えてくれるみたいな仕組みにしてるんだって。これを非同期処理っていうらしいよ。なんか料理に例えるなら、メインの料理を出す前に先にサラダとかスープを出しちゃって、裏で時間のかかる煮込み料理を作っといてもらうみたいな感じ。あとは AI が時間かかる処理をしてる間も他の素早い処理がちゃんと動くように道を分けたり優先順位をつけたりしてるんだって。で、 AI が処理してる途中でもしユーザーさんが別の操作をしちゃっても変なことにならないように、 AI の結果を使う前に今の状態大丈夫かなってちゃんと確認する仕組みも入れてるんだって。まとめると、 AI ってすっごい便利だけどちょっとのんびり屋さんだから、その時間を考慮してまるで時間のかかるバッチ処理みたいに扱うのがいいよって話だったね。この養生のシステムではOpenAI の GPT-3.5 や GPT-4 を主に使ってるんだけど、サイドキックっていうツールを使って AI の処理を裏で動かしてて、さらに AI 処理のトランザクション管理っていうのでデータが変にならないようにしてるんだって。なんか難しそうだけど、 AI ジョブを始める前に準備して AI 動かして結果出たら最後にちゃんと確認して反映するみたいな感じで段階踏んでやってるってことらしいよ。だから AI の API を利用するシステムでは、 AI の処理は時間がかかるってことと、処理の状態をマジでしっかり管理するってことがめちゃくちゃ大事なんだって。これって AI に限らず時間かかる処理全般に言えることらしいから、 エンジニアを目指す人とかはこれ絶対覚えといた方がいいよ。あーし、 YouTube とか見てるときに読み込み遅いとすぐ諦めちゃタイプだから、この AI が遅いって話マジでわかるわ。裏でこっそり処理してくれるの超ありがたいよね。これってまるでずんだもん先輩がアーシが学校行ってる間に技術室の掃除とかめんどくさい作業を全部終わらせておいてくれるみたいなもんだよね。あ、もちろん先輩はカレーパンと引き換えだけどね。さあ今日最後の記事4つ目いくよ。タイトル羽根タケタケルバイブルお配信開始サマガジンだよ。これ羽根2025年7月14日今日マジでいろんなアーティストさんの新しい曲が配信されたよっていうお知らせなんだけど、中でもタケさんっていう人が初のフルアルバムバイブルをリリースしたんだって。自分の美学とかいろんなジャンルが混ざり合った超意欲作らしいから、みんなもチェックしてみてね。でここからが新人エンジニアさんにも嬉しいニュースだよ。なんとね、みんな知ってるアーシの大好きなずんだもん先輩がフィーチャリングされた曲とか、 AI と本人が一緒に歌う AI ひまわりティっていう画期的なラブソングも登場したんだって。え、ちょっと待って、ずんだもん先輩がフィーチャリング、マジやばいじゃん。え、アーシ知らなかったんだけど、ずんだもん先輩いつの間にアーティスト活動とかしてたの。嘘でしょ、技術室でパソコンカタカタしてるだけじゃないの。これはさ、もう聞くしかないでしょ。みんなも絶対聞いてみてよ。あーし、今日の帰り道速攻でダウンロードするわ。ずんだもん先輩の歌声どんな感じなんだろう。声優さんのボイスじゃなくてまさか先輩が歌ってるとか。え、もうやばいんだけど、なんか最新の技術が音楽にも使われてるってマジで時代の最先端って感じだよね。 AI とデュエットとか超エモいじゃん。なんかアーシも AI と歌ってみたとかやってみようかななんて思っちゃうよね。趣味の動画配信でマジでずんだもん先輩との曲楽しみすぎるんだけど。いや、今日のニュースずんだもん先輩の話で全部持ってかれたわ。もう頭の中ずんだもん先輩の歌声でいっぱい。え、どんな曲なんだろう。カレーの歌だったらどうしよう。あ、もう気になるから早く帰りたいんだけど、みんなも一緒に聞いて感想あったら教えてね。はい、今日もあっという間にお別れの時間だよ。今日はね、 AI を安全に使うためのサンドボックスの話と、サイバー攻撃からみんなを守るための日本語 AI 開発のすごい挑戦、それから AI が遅くても大丈夫っていうシステム設計の工夫、そしてアーシをマジで驚かせたずんだもん先輩のフィーチャリング曲のニュースを紹介したよ。どれも AI ってやっぱすげえって思ったでしょ。マジカルラブリー紬のピュアピュア AI 放送局ではみんなからの感想とか AI に関する疑問、あとは今日のずんだもん先輩の曲を聞いた感想とか何でもお待ちしてるから、番組のウェブサイトからどしどしメッセージを送ってね。じゃあまたね、バイバイ。おはよう。